おはようございます。1103人さんです。 Mac mini M4 Pro 版を購入してどれぐらい経つんでしょうか。いいところ、ダメなところっていうかね、って思うところ、まあいろいろちょっとずつではありますけれども見えてきたので、見えてきてる部分をお話したいと思います。ということで今日も話させていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。Mac mini をね、買いました。M4 Pro 版を買いました。当初は 1TB モデルを買いたかったんですけれども、結局 1TB モデルは Apple のですね、カスタマイズでないと買えないというので、ヨドバシとかね、ビッグカメラでもカスタム版は今まで買えたんですけれども、今年今のところ、いやもしかしたらもう今は買えるのかもしれませんが、ヨドバシでは今は受け付けていないと言われ、ビッグカメラはお店に来ていただいたら、しかし、納品がかなり遅くなりますよと言われたので断念しでですね、結局僕はヨドバシで、512の M4 Pro 搭載の Mac mini を買いました。で、512GB というのは非常に僕にとってはどうかな、ちょっとやっぱり無理かな、しんどいかな、なんて思ったんですけれども、まあ、たまたま見たね、まあ、たまたま見たというか一応チャンネル登録はしてるんですけれども、そこでたまたまそういうふうに考えている時に配信していただいた YouTube、Apple が大好きなんだよさんが配信されている動画の中でですね、サンダーボルト4の外付けのケースの中に M.2 の SSD を仕込んで、この Mac mini に接続するとこれぐらいの速度出ますよと、まあまあ出ますねというようなお話をされていました。で、結局僕も真似しをしてですね、 Amazon でそれらを買い、で実はですね、昨日それが届きまして、まあまあ日にちかかりましたね。で届きましてね、ちゃんと M.2 の SSD を中に組み込みました。ケースの中にね、でサンダーボルト4の接続になりますが、接続をしてみました。 M4 Pro の Mac mini はですね、サンダーボルト5の規格のね、いいサンダーボルトがついているんですけれども、サンダーボルト5のケースというのがですね、ここ最近まだまだ出ていない、数えるぐらいしか出てなくて、日本で入手するのもなかなか難しいのかなっていうような感じみたいなんですよね。なので M.2 の SSD を、まあ、活用するのに今回はまあ泣く泣くではないですが、サンダーボルト4のケースを買ったわけなんですけれども、スピードテストをしてみますとね、まあまあ出ますね。それはね、内蔵されてる512の方がもう爆速なんですけれども、にしても、外付けで付けたこのサンダーボルト 4&M.2 SSD 2TB なんですけれども、めちゃくちゃ早いです。で、まあこれでまあデータはそっちに逃がせばなんとか運用できるかなというところで使っています。さて、いいところ悪いところの話なんですけれども、まずいいところからいきましょうかね。いいところはですね、早い早いと言いながら体感的にどうなんやというのも体感できるほどに早いです。まあウィンドウ開いたり閉じたり、まあこんなん別にね、特別なことは思わないんですけれども、二つ驚いたことがありますね。一つはよく YouTube とかでもされている動画のエンコードが早いなんて話をされてますけれども、まあ動画のエンコードなんて僕別に YouTuber じゃないし、いつもしんひんしなとか思いながらもですね、この M4 Mac mini が来てから、たまたま動画の仕事が一つ入りまして、動画の仕事と言うてもですね、単純に90分、長尺90分のファイル、1ファイルじゃないんですよ。5つか6つに細切れになっているファイルを全部横一につなげてですね、1本のファイルにまとめ上げる。単にそれだけなんですけれども、その容量がね、何本ぐらいでしたかね、かなりありましたよ。2TB の SD カードを使って、今ちょっと調べてきました。ファイル、素材ファイル総容量 16.58GB。16GB のファイルの動画でしたけれども、時間は90分を超えて、まあ、100分ぐらいですね。で、それを、横にずっと並べて、一本化して、出来上がった動画、 こちらがですね、これはね、あえてサイズを小さくしたんですけれども、その見えるね、ピクセル数とかもサイズも小さくしたんですけれども、1.8GB に、縮小した一本化を作りました。で、これをね、するのに M4 Pro 搭載の Mac Mini でですね、Adobe Premiere を使ってやってみたんですけれども、だいたいエンコード時間というかね、書き出し時間がですね、約100分ぐらいの動画でしたけれども、だいたい30分切るぐらいでしたね。27、8分ぐらいでした。で、同じことを M2 の MacBook Air でやらしましたら、1時間超えてました。まあ、半分以下。まあ、これもね、いろんなエフェクトをかけたりとかかけなかったりとか、なんかその、どれだけの処理をしながら一本にするかっていうので全部時間は変わってくるんですけれども、まあ、でも同じ素材、同じデータを使って今回やってみたら、約半分ぐらいの、性能差は出ました。ちょっと驚きでしたね。で、その時にね、ファン回りましたね。まあまあでかい音鳴りました。うん。で、僕、昔持っていた MacBook Pro M1 Pro 版16インチを持ってたんですけれども、その時にね、その MacBook Pro のファンの制御をするための有料ソフトウェア TG Pro っていうやつをね、買ってたんですが、それを M4 Pro 搭載の Mac Mini にインストールしてみました。で、この TG Pro っていうやつはですね、そのファンの制御、ファンが回り出したら最大に回すのかとか、中間ぐらいにするのか、自動にするのかとかね、回さないようにするのかとかね、あとは各チップの温度監視ができたりとか、まあ、そういった高騰ができるアプリなんですけれども、全然ね、今ファン回さなくてもファン回せるよみたいな感じで、スイッチオンにすることができたりするんですよ。で、ちょっと今ね、Mac Mini ついてますんで、この TG Pro のファンをオンにしてね、どれぐらいのそのファンの音が鳴るのか、ちょっとね、聞いてみてください。今僕 iPhone で収録していますけれども、僕の目の前に、そうですね、約50センチ、60センチぐらい向こうに Mac Mini があります。ここでファンがマックスに回るとこんな音します。聞こえました？ 5、60センチ離れたところでこんな感じのファンの音がします。今からこの iPhone を Mac Mini の上にね、ポンと置いてファン回してみますね。置きますね。このまま置きます。で、ファン回します。はい、いかがだったでしょうか。まあ、なかなか分かりにくいと思うんですけれども、こんな感じでね、この TG Pro っていうやつはファンを回したり止めたり自分でできたりもします。で、今ファンの音、Mac Mini のね、ファンが最大に回った時の音を聞いていただいたわけなんですけれども、こんな感じでね、ファンが回りながら、動画の書き出しをしてくれてました。ファンが回って、その CPU というか GPU というかそういった部分をですね、冷却することによって熱だれを防いでですね、その機能的な部分の劣化がないように、早い状態、いつも頭すっきりではないですけれども、そういう状態で、走る仕事をしてくれるっていうことが可能になります。なのでね、やっぱりファン付きっていうのはいいのかもしれませんね。一方、先ほど言いました MacBook Air M2 モデル、これはファンがありません。ないのがまたいいところ、メリット、ポイントな機種なんですけれども、いつもね、先ほどのような音、騒音が鳴らずに静かなところで仕事ができるよっていうようなメリットを持ってるハードウェアなんで、エンコードしているとね、どんどんどんどん熱くなってきます。熱くなってくると熱だれして、いろいろとこうね、処理が遅くなってくるっていうのも含めて、まあ1時間ぐらいになったのかな、なんていうふうに考えられます。まあそのね、早く動いてくれる部分、その2、驚いたのが、これファイルメーカーなんですけれども、ファイルメーカーのね、書類を10ファイルぐらい開いて、それぞれ連携をしてですね、動かすシステムっていうのがあるんですけれども、この10個のファイルまとめてドラッグして選択してからダブルクリックする、そして開 開いてみるとですね、一瞬で開きます。今までであれば、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな感じだったんですけれども、この10ファイル開くのにですね、もう1から10まで開いたよって感じ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 じゃあちょっと言えない、開いたよって感じで開いてくれますまあそれぐらい早いなという感じこれほんま体感部分のね話なんですけれども、あっちゅう間にね開いてくれます。しっかりほんまにもうキビキビした動きっていうのがあるように思いますし感じます。まあ今のところね、まだその使ってから、あ、フォトショップとかイラストレーターはね実はまだ使ってないんですよ。まだ M2 MacBook Air の方でやってます。これはデータのね、あっちにあんねんこっちにあんねん関係問題があるので、あっちこっちでちょっと作業するのが怖いので、まだ M4 ではやってないんですけども、おいおいまたねやっていこうと思っていますので、まだわかりません。でもさっきのファイルメーカーの話でいくとかなり早そうな気もしますね。で、今度はウィークポイントなんですけれども、これも2つお話します。単純なことを2つ、あ、3つ言います。まず、M4 Pro もしくは M4 チップが搭載されている今回の Mac mini、 ウィークポイント、代表ポイント、でも世の中あんまりそれ言ってないよねっていうのが、言ってないよねって言ってるんやけれども、なんか肯定的な意見が多いなっていう風に見えてくるのがですね、電源ボタン、電源スイッチ問題なんですね。で、この電源スイッチ、Mac mini はですね、本体の底にあります。正面、側面、何やろ、奥面、ね、背面ですよ。背面ではなくて、底面にあります。底ですよ。本体持ち上げて、持ち上げた足元にスイッチがある。かつ、そのスイッチは手前じゃなくて、左奥にあるんですよね。で、これ、いろいろサイトを見てたりとか、なんか動画とか、ポッドキャストを聞いていると、いや、もう最近そんな電源をいつ押したかななんて覚えてないぐらいに、電源はもう押さないで、スイッチは使わないで、スリープでも、使わないときは、コンピューターを眠らしてますよ、と。いう風な話をよく聞きます。で、僕はそうじゃないんですよね。いくらここ最近のコンピューターつけっぱなしでも大丈夫とはいえですね、やっぱりね、まあそれが1日2日じゃ大丈夫やと思うんですけれども、ほったらかしにすればするほどにですね、やっぱりちょっとなんかどっか、あれ?なんかあれおかしいな、動きがおかしいなっていうようなことがね、やっぱり多少なりとも感じる時があるんですよね。でそれが嫌なんで、ちゃんともうその日の仕事が終わったら、電源を切るようにしています。で、これ電源入れるのにね、また本体を持ち上げて、左奥の底についてるボタンをポチッと押すわけですよ。やっぱり押しにくい。電源スイッチめったに押さへんっていうのは分かっているけれども、やっぱり押しにくい位置にあることは間違いないのであって、Apple のマジックマウス2の充電もですね、亀をひっくり返したような感じで USB-C とかね、ライトニングの端子を挿す。あれに対してはみんなめちゃめちゃ文句というかね、これどうよなんて言ってたのに、この電源ボタンに関してはなんでみんな、いや、電源ボタンなんてめったに触らへんからっていうような人の意見がこう、ピックアップされがちなんやろうなっていうのが非常に不思議なんですよね。どっちか言ったら、そのマジックマウスの方が充電なんてするのって、まあ、ひっくり返すのは嫌ですけれどもね、ひっくり返して1時間2時間なんなら寝るときやっといたら、次の日、ね、そっからもう1ヶ月以上は多分電池持つわけなんで、めったにやることじゃないからどうでもええやんと思うんですけれども、コンピューターの電源をオンオフする人にとってはそれ毎日の作業になるんで、なんでこっちはみんな肯定的なんかななんていうふうにちょっと不思議なね気持ちにさせられてしまいます。はい、まずそれが一つ目で、二つ目なんですけれども、これはね、もしかして僕のだけなんかもしれません。どっか今度 Apple Store がどっか行ったらやってみようと思うんですけれども、スリープの復帰が遅い。 気がします。画面が真っ黒になっていてスリープしている時に外付けのワイヤレスキーボード、アップル純正ですよ、これをポンと叩けば MacBook Air の M2 であればですね、数秒 1,2 秒でパッて、もうパッて 1,2 秒もかかんないかもしれませんね、画面が表示されてすぐにログインの認証が始まります。ところが Mac mini はですね、今のところ僕の 1,2,3 って数えてるぐらいのカウントでいきますと、画面が真っ黒でキーボードを叩いてから立ち上がるまでに10数えます。ちょっと遅ないです？これ壊れてるのかな何なんでしょうね。ちょっといろいろと考えました。キーボードがワイヤレスやしあかんのかな、ライトニングでつないでみようかなともやりましたけれども、それでもダメでしたし、モニターの反応が遅いのかなと思ったんですけれども、モニターの反応はそうでもなくてですね、キーボードをポンと叩いてからスリープ状態、まあモニターもねスリープしてるんですけれども、スリープ状態から実際動く時のインジケーターの LED がついてますが、それがスリープではなくなるのは早いので、やっぱり映像信号が出ていくのがちょっと遅い、なかなか起きおらへんな、目覚めが悪いなと。ちょっとなんかもう寒いしちょっとずつこう、もうちょもうあと5分寝さしてみたいな感じにね思うほどに遅いなと。10秒ちょっと遅いななんてね思ったりします。これからちょっといけてないところ、まあ、今後のアップデートで治るかもしれません。はい。で、次が、最初に言いました M.2 の SSD 外付け。これは Mac mini の話ではないんですけれども、この M.2 の外付けの SSD、サンダーボルト4接続のやつですけれども、めちゃくちゃ熱なりますね。熱い。いつもアクセスしてるわけではないのに、触ったら熱って感じ。まあ、目玉焼きが焼けるほど熱くはないですけれども、触ってられるぐらいですけれども、ここまで熱なんのかっていうような印象があります。ので、まあ、そのぐらいかな。まあ、あとは概ねね、全然、文句はない機種なので、これからの活躍に期待をしているわけなんですけれども、まあ、そんなこんなでですね、使い出して、まあ、1週間か10日ぐらい、で、まだベタで使ってません。まだ、Air の M2 をね、メインにして使っているので、まだまだわからんことは多々ありますが、いいところ、悪いところ見えてきたので、ちょっとお話をしてみました。買いか買いじゃないのかっていうと、外に持ち出す必要がない人で、家の中だけで仕事を Mac を触るっていう風な条件付きにこれどうしてもなるでしょうけれども、欲しいなと思ってる人は、買いやと思います。うん。M4 でいいの？ M4 Pro がいいの？ってなると、M4 の方が僕分からへんので、分かりませんけれども、まあね、長く使おうと思っていらっしゃるんであれば、M4 Pro の方がいいのかなっていうふうに思いますよ。というふうに、今日はそんなこんなのですね、Mac mini のいいとこ悪いとこお話ししてみました。実はこの音声を収録してからその後ですね、 Mac mini をメイン機に据え替えまして、 MacBook Air M2 はモバイル担当大臣になってもらいました。でですね、そういうふうにするとなぜかしら不思議なことに Mac mini のですね、スリープの復帰がめちゃめちゃ早くなりました。何があかんかったんかな、ようわからんなって感じだったんですけれども、先ほどお話しておりましたウィークポイント、あれはね一つ消えてなくなりました。